こんばんは、サビボラジオです。今日はですね、2018年の5月に起こった紀州ドンファン事件、この須藤早貴被告の詐欺罪に関する裁判を傍聴してきましたんで、その傍聴レポートをしたいなというふうに思います。どんな裁判やったかということですね。で、紀州ドンファン事件、今ですね、にわかにこの裁判が始まったということで注目されていると思いますし、僕も何回か紹介したんで、皆さんもよく知ってはるとは思うんですが、ざっくり概要ですね。紀州のドンファンこと野崎幸助さん、これ亡くなった時は77歳なんですが、彼はかなりその、貧乏な家に生まれてですね、それでコンドームの行商とかですね、貸金業、お金貸したりしてですね、巨額の財産を築いてですね、そのお金を惜しみなく女性に配って、4000人の女性に30億円貢いだとも言われてるんですが、そのめくるめく女性遍歴で、こう一躍テレビなんかの人気者になりました。実は2016年にですね、愛人に6000万盗まれるっていう事件があってですね、その被害者誰なん、すげえなっていうので、在阪のテレビ局が取材に行ったらですね、家から出てきて、あ、どうもって出てきたのが、捨ててこう姿のですね、おじいちゃんだったと。でこの人がその、むちゃくちゃお金持ちで、いろんな女性と、いろんなこう、なんていうんですかね、恋愛を繰り広げてきたということで、すごい人だなと。でさらに紀州のドンファンという本が出ましてですね、これでまた、有名になりました。でそんなドンファンさんがですね、2018年の2月に結婚したんですね。で今までもいろいろ結婚とかですね、その、いわゆるこの彼女さんとか愛人さんとかはいらっしゃったんですけれども、この時結婚したのが55歳差の、須藤早貴という21歳の女の人でした。でこの人と結婚したんですが、わずかその3ヶ月後、紀州のドンファンは自宅のある田辺市で急性覚醒剤中毒で亡くなりました。でドンファンはもともと健康マニアでですね、東京の聖路加病院なんかに何かあったらすぐ行って入院するみたいな、検査入院するみたいな人だったんで、覚醒剤なんかやるわけないやんみたいなことを言われてて、怪しいなということで、この須藤早貴が若い奥さんがやったんじゃないという話になって、事件から3年経った2021年の4月に須藤早貴が逮捕されました。でさらにそこから3年が経って、2024年の5月になってようやく裁判が始まったんですが、実はようやく始まった裁判もその殺人罪に関する裁判ではなくて、その警察の捜査の過程で分かった須藤早貴がドンファンに出会う前に北海道の方でやっていたパパ活関連の詐欺罪、これ被害者の方が61歳、当時61歳の方なんですけれども、元銀行マンの方でですね、この人が3000万を須藤早貴に騙し取られたというこの詐欺罪で今裁判が行われています。で1回目がですね、5月10日にこの間行われて、で2回目が5月17日今日行われたということです。人は結構並んでました。朝の9時15分からですね、この和歌山地裁、これは和歌山のこれお城とかあんのかな、和歌山城とかからのすぐ近くなんですかね。やっぱり和歌山ってなんかのどかですよね。建物マンションとかもあるんですけど、このいわゆるこの、県庁所在地の近くってですね、駐車場が高かったりですね、人が多くて道路も混んでたりするんですけど、なんかちょっと和歌山のどかで、今日は天気もいいし季節もいいからなんですかね、なんかええとこやなっていう感じなんですが、その裁判所朝9時15分から並んでましたけど、傍聴券の抽選になるほどではなかったです。多分80人ぐらい入れるところに、そうそうね、60人70人ぐらいの傍聴希望者が来てるっていう感じでしたね。ただですね、こう圧倒的なオーラを発する、多分この人女子アナさんだろうなっていうような方も いはりました。 でもちろんその、まあ、僕みたいにですね、まあ、一目あの須藤早貴を見たいという、まあ、おじさんたちですねもたくさんいはりました、まあ、僕の仲間ですね。でまあそのいろんなことをこの事件に関しては言われてるんです。関わってる人もすごい多いですし別に起こってる裁判もいろいろあるんですが、まあ、それはちょっとあの最後に時間を許せばお話ししますんで、まずは今日裁判がどういう裁判だったのかっていうのを見ていきたいと思います。とね、裁判始まったんが10時半ぐらいかな、結構遅かったですよね、10時45分か。で弁護士の人がですね、この人見たことあるっていう感じの人でした。で検察の方も3人、弁護士の方も3人、まあ、弁護士の方の話は後ほどするんですが、いて、まあ、裁判長女性の福島さんという方だったかな。で、まあ、みんながですね座ったところに須藤早貴が現れるんですよね。で傍聴席から向かって左側に、まあ、弁護士がいて被告人が座る席があるんですが、被告人が出てくるのは法廷の右側から出てくるんですね。つまり何が言いたいかというと、法廷の中をですね被告人が端から端まで歩かなあかんっていう、まあ、そういう作りになってるんです。他の裁判所ってね結構その被告人が座るところのすぐ後ろに扉があって、まあ、被告人が出てきたらちょっと出てきてちょこんって座るみたいな印象なんですけど、この和歌山地裁は端から端までこの被告人を歩かせるという風になってました。これ何が言いたいかというと、その歩いてる姿がですねかっこよかったですね。まあなんかこう新聞とか見てたら須藤被告は激痩せしてるとかいう風に書いてたんですが、もういやいや、なんかやっぱりこのもう拘留されて丸3年なんですよね、事件が起きてから6年、28歳ぐらいになってるんですが、はっきり言って綺麗です。もともと背が高い167センチで F カップなんですよね。今ちょっとすいません、僕の鼻息がすごいかったと思います、申し訳ないです。で髪の毛が黒髪で、肩甲骨ぐらいまであるんです、長いんですよね。でそれを普通こういう時出てくる時ってなんかこうくくってたりするんですけど、くくってないんですよね。黒髪のロングをですねこのたなびかせながらですね、少し大股でつかつかつかつかと歩いて法廷の真ん中を横切っていく、なんかその姿はですね、まあ、ちょっとこのモデルのウォーキングかみたいな、そんなちょっとかっこよさすら感じました。で服装はですね、黒のワンピースに黒のカーディガンを羽織っていまして、で、まあ、ピンク色のスリッパかなんか履いてたかな。で、まあ、マスクは白いマスクをしていました。で、1回目はですね、まあ、その弁護士側と検察側双方ですね、まあ、この裁判でどういうところを立証していくかっていうようなことを言うんですけれど、まあ、そこではですね、検察側は61歳の被害者から3000万円を騙し取った、で被害者は純粋に彼女を応援したいという気持ちでですね3000万払った、でその時に須藤はですね、まあ、19歳だったんですけれども、18から19のあたりなんですが、まあ、美容専門学校北海道で通っていて、でその時に美容器具を壊してしまったり、モデルに怪我をさせてしまったり、でそういう修理代とか保証費、あとはその美容師としての留学費用、まあ、こういうものの名目として合計3000万ぐらいを渡したけど、まあ、それは嘘だったという詐欺罪を立証していきますと検察側は言いました。で反対にこれ弁護士側が言ったのは、いやいや、嘘をついたのは確かに嘘をついたけれども、被害者はそれを嘘と分かっていて、で被害者がなぜお金を払ったのかというと、まあ、そのお金を払うことの対価に、まあ、その被告である須藤の体を触ったりとか、まあ、その体をむさぼるためにそのお金を払ったという主張をしました。でちょっとだけね、細かい法律の話しますとですね、まあ、これテレビとかでもやってんのかな、詐欺の構成要件というのは4つあるんですね。この4つの条件が揃ったら詐欺罪が成立ってやつなんですけど、1個目が、まあ、騙すつもりで嘘ついた、で2つ目は被害者が騙されてた、で3つ目がお金を渡した、これ被害者がお金を渡した、で4つ目は犯人がお金をゲットした。 この4つの事実を立証したら詐欺罪成立ってことになるんですね。何が言いたいかというと、この弁護側はこの詐欺の構成要件の4つのうちの1つを崩そうとしてるんです。それが何かというと、確かに被告須藤早貴は嘘をついた、これは認めましょう。でも被害者は嘘とは分かってたけど、まあ騙されてはなかった。だってその目的はお金の対価に須藤早貴の、まあ、例えば F カップであったりですね、あの黒髪とかですね、あの体も白かったですね。で、あの、まあ、僕はあの前のポッドキャストでも言いましたけど、この、 あの勉強のためにですね、須藤早貴が出演している4本のアダルトビデオ、男優はシミケンでしたけど、あのちゃんとあの研究したんですけれども、その背中がすごい柔らかいんですよね。でこうなんかこう四つん這いになった時の背中のカーブがすごいんですよね。なんかこう滑り台かっていうぐらい背中が曲がるんですけど、あの曲がる背中とかですね、まあ、そういうものを貪るためにそのお金を渡したんじゃないかという、すいません、ちょっとなんか話がそれた。あ、4つの詐欺の構成要件のうちの1つ、騙されたっていうところを潰そうという、まあ、こういう作戦だということなんですね。で、2回目の今日どんな裁判が行われたかというと、証人尋問でした。これは検察側の証人、まあ、つまり61歳の被害者の方が今日は裁判所にやってきてですね、まあ、自分はこういうつもりでお金を払ったけど結果騙されてましたよと、まあ、そういう話をしました。で、午前中は検察官が、まあ、どうやって騙されたんですかみたいな話をずっとこの61歳、まあ、今はもうね事件からもう10年近く経ってるんで、もう70代ぐらいになってるんですけど、この人にいろいろ聞いていくっていう話です。でこの方もともとですね、北海道の方で銀行で働いてはって、当時61歳、60歳で銀行は、まあ、移動したんですかね、銀行の子会社の警備保証会社で、まあ、お仕事をされてました。奥さんとは20代後半ぐらいで結婚されて、子供さんはいないっていう状況で、まあ、たまたま行ったすすきののキャバクラで須藤早貴に出会った。で、まあ、なぜか誕生日が全く一緒だったということで運命を感じた。多分ね、2月の28とかなんですよね、須藤早貴の誕生日って。2月22かな、まあ、2月なんですよね。でその誕生日が一緒やったんで運命を感じた。で、彼女は18歳だし、美容師になる夢を持って美容専門学校行ってるから彼女を応援したいと思った。だからまずはキャバクラをやめなさい、その代わり、キャバクラは何のため働いてるのかというと、専門学校の授業料を払うため、じゃあ僕が月15万円援助するからキャバクラをやめなさいと言った。でさらにこの須藤早貴が美容器具を潰してしまって300万、留学費用で1500万、モデルの髪を傷つけちゃって1174万、まあみたいなことを言われるたびに、じゃあ先の夢を応援するために払うよと言ってそのお金を払いましたと。でやがてそのお金が払っていることを奥さんに咎められた。でもちろん奥さんに聞かれた時も、僕は若い女性に出会って、でも彼女は純粋でその夢を応援するために彼女にお金を払ったんだよって奥さんに言ったら、奥さんがそれは良くないんじゃないということになって、もうお金を払わなくなった。でもそこからもう須藤早貴からは、引っ越しのために100万くれないとか、留学費用がさらに高くなってもう500万くれないみたいなことを言われていた、まあみたいなことを言ってます。でちなみに、あのなんかこうチューとかしたんですかみたいなのを検察官に午前中聞かれてですね、いや、あのチューを1回だけしようとしたけど彼女が嫌がって顔を背けたからほっぺたにチューしました。あ、そうですか。体に触ったりは、いや、1回だけ服の上から胸を触りました。あ、そうですか、みたいな話がありました。でさらにこれね、あのよくこれ被害者の方が聞かれるみたいなんですけれども、あなたは須藤早貴を許せますか、許せません、処罰感情はどれぐらいですか、厳しい判決にしてほしい、普通の判決にしてほしい、軽い処分、厳しい処分、普通の処分、軽い処分、さあどれ、みたいな、 なんか松竹梅選んでみたいな感じで検察がこの被害者に質問したら、被害者はもう最上級の厳しいやつにしてください、まあ、みたいな、まあ、厳しいやつにしてくださいって言っただけですよ、っていうようなことを言ってはりました。まあ、午前中はこんな話ですかね。で、午後は、まあ、反対尋問がありました。ぶっちゃけこっからがですね、もう超見どころですね。やっぱりね、この裁判って検察側と弁護士が特に意見が対立してたらですね、もう正反対のことをなんかお互いが主張してるんで、あの午前と午後でですね、なんか事件の見方が全然変わるみたいな、なんかそんな感じをすごいします。あの黒澤明の映画の羅生門がですね、まあ、その話ええか、 あれはなんかその一つの事件をですね、あのいろんな立場の人が言ったら全然違う出来事のように描くみたいな、まあ、そういうやつなんですけど、すいません全然関係ない話でした。午後は弁護士側で、この弁護士がですね、見たことあるなと思ったんですが、これ高山巌さんという元朝日新聞の記者で、新聞記者辞めて弁護士になられた方なんですね。で、僕何回か今まで法廷で拝見したんですが、一番最初に見たのが天満のカラオケスナック、店長殺害事件、あれ20代後半の女性の方がですね、まあ、50代の客に殺害されてしまったという事件なんですけど、これの主任弁護士をされてたと思います。で、最後にですね、この犯人がまあ無期懲役かどうかみたいなことを、最終弁論でですね、その無期懲役っていうのはとんでもない刑だというのを、まあ、すごいこう雄弁にですね、あのこう指輪みたいななんかスイッチをつけてですね、それでこうあのモニターをカチカチ切り替えながら、まるでこのあのスティーブ・ジョブズのアップルのプレゼンテーションみたいな感じでですね、最終弁論をやってました。もうドラマさながらです。なんかね、見た目はあの なんて言ったらいいやろな、あのご飯が進むくんみたいな感じなんですけど、あのすごいかっこよかったです。で、次に見たのが京アニ事件ですね。あれはまあ敏腕弁護団が結成されてて、 そもそもあのウィニー事件とかですね、あの舞鶴事件とかで、まあ、無罪を勝ち取った、まあ、すごい弁護士さんが主任を務めてたんですが、その弁護団の一員としてこの高山さんはいらっしゃいました。で、その高山さんがあのこの須藤早貴の詐欺事件の、まあ、主任弁護士なんで、おそらくですね、このドンファン事件の須藤早貴のまあ、メインとなる殺人事件もこの多分高山さんがやられるんじゃないかなというふうに思います。いつもあの高山さんの話するときに、あの名前がですね、あの高山玄と書いて岩尾なんですよね。で、高山玄と読むといつもあの心凍らせてを思い出すんですけど、もう皆さんもそんなん知らないですよね。すいません、あの一応なんかこうもう言わずに折れないみたいな、すいません。でこの人がですね、午後この被害者、まあ、要は被害届を出された方を反対尋問するんですが、もうこれがねすごかったですよね。まあ、高山さんね、あんまりねこう台本というか調書とかを見ずにですね、資料とか見ずにもう尋問する相手を見ながらやるんですよね。これがまあすごいなとまず思うんですけど、まず最初に言ったのは、あなたは須藤早貴に会う少し前、親を亡くしてますよね。はい、その時6000万円を相続してますよね。はい、さらにその1年後おじさんを亡くして1000何百万円相続してますよね。はい、そこからあなた須藤早貴に出会う前にもすすきのに通うようになってますよね、まあ、みたいなこと言ったんですね。ほんなこの証人の方がですね、いやいやそんなことないです、あの須藤早貴に出会うほんの直前2016年かな、の秋ぐらいになってようやくすすきのに通うようになったんです、まあ、みたいな話をしてました。2014年か、ごめんなさいごめんなさい。そしたらその高山弁護士はもうすぐに資料を見てですね、いやいやそんなことないです、あなたはその年のもう4月ぐらいからすすきのに通って、6月には同伴してカラオケボックス行ってますよね。その時にお姉ちゃんと撮った写真がこれですよねと。で、さらに7月にもお姉ちゃんとカラオケボックスに 行ってこんな写真撮ってますよねとか、まあ、そんなことを言っていくんですよね。で要はこの高山弁護士が、まあ、何を立証したかったかというと、本当に純粋に夢を応援するために援助してたんじゃないですよね。須藤早貴を性的な目で見て性的な見返りがあるから援助してたんですよね。つまり騙されてるっていうことを分かってましたよねっていう、まあ、1点目はそれなんですよね。で、まあ、この被害者の方、まあ、被害を訴えてる方をですね、まあ、あんまりこうひどく言うのもちょっと申し訳ないんですけど、まあ、この方ですね、まあ、もともと銀行で勤めててその子会社で勤めるようになった。で、まあ、遺産相続で8000万ぐらいのお金が入ってきた。で長らくですね奥さんと2人で暮らしていて、家計のすべては奥さんが抑えてたんですけれども、実は奥さんのお母様が亡くなったのをきっかけに、奥さんはご自身の実家、奥さんの実家に行ってですね、お父さんの介護をするようになった。つまり別居するようになったんですね。でこの瞬間にこの男性は背中に羽が生えてですね、パタパタパタとすすきのの方に飛んでいってしまったというようなストーリーを弁護士側は持っているんですね。なのでもちろん須藤早貴と知り合った時には、須藤早貴と2回目の時にメール交換をしています。あなたは純粋に応援すると言ってましたが、須藤早貴とはこんなやり取りをしてますよね。可愛い早貴、おはよう、素直に好きだと言える、バッと狼に変身するかも、まあ、このあたりが61歳のなんかセンスで素敵だなと思うんですけれども、素直に好きだと言える、バッと狼に変身するかも、こういうのも法廷で言われたらもうむちゃくちゃ辛いなと僕は思うんですけど。で他にもこんなメールを他の女の子に送ってますよね。昨日俺〇〇とやっちゃったよ、〇〇ちゃんまたラブラブしようね。である女の子からですね、ヴィトンのコインケースが欲しいな、5万ぐらいするかも、ダメだよねっていうメールをもらって、その返事によし、じゃあ一緒にデパートに行こう、その代わりおさわりだぞ、これあなた送ってますよねみたいなのをもうガン詰めされていました。でその度に、まあ、この証人はですね、いやいやそれはメールでそういうのを送っただけで、実際はそんな一切やっていないと、言葉の遊びですと、まあ、いうようなことを言ってたんですが、まあ、聞いてる傍聴人の人はですね、ほんまけ？とはやっぱり思ってしまいますよね、どっか。でさらに、その授業料として15万円を毎月振り込んでたって言ってますけど、それ本当ですかと。これ15万円振り込んだ時もあるけどバラバラですよねと、25万とか45万とか30万の時とかもあります。でこれはなんで振り込んだんですか、いやその都度そのなんかこんな教材がいるとか言われたから振り込んだんだというふうに証人は言うんですが、何らかの見返りに都度都度お金を振り込んでたんじゃないですか、まあ、ここまでは言わなかったですけど、弁護人もここまでは言わなかったですけど、つまりある種の愛人契約みたいなものがなされてたんじゃないですかという指摘をしてましたね。でさらにもう一点、実は須藤早貴はですね、まあ、2年間の専門学校に行くと、でこの授業料を被害者を払うと、毎月15万、でもまだ学校卒業していない2月の段階で振り込みをやめてますよねと。それはあなたが須藤早貴の夢を応援し続けたいと言ってることと矛盾していませんかと。あなたは騙されたこともこのドンワン事件が起こって警察から連絡があって、あ、俺は騙されてたんだと気づいたと言ってますけど、いやいやその前にお金の振り込みやめてますよねと。つまりあなたは須藤早貴を愛人として飽きたんじゃないですかと、まあ、ここまではっきりこの弁護士さんは言わなかったですけど、まあ、こういうニュアンスのことを言っていました。でもうこれを言われるとですね、もう検察の方もあわわわとなってですね、このそのね、この証人の被害を訴える男性もあわわわとなっていました。で最後もう一個ですね、これがね、この 高山弁護士のすごいとこやなと思ったんですが、これねちょっとね裁判見てない人にはちょっと分かりにくいことなんですけど、実はこれ3回大きな金額のお金を振り込んでるんですね。1回目は美容器具を壊して弁償する300万、2回目が卒業した後の留学費用の前払いで1507万で、3回目はモデルの髪を痛めたから、その治療費と、慰謝料みたいなもので1174万円。でこの2回目と3回目はすぐに払わずに、少し悩んで、その悩んでる間に、メールで須藤早貴といろんなやり取りをしていたというのがこれ被害者の証言なんですけど、ここに対して弁護人が、あなた悩んだって言いましたけど、悩んだっていつそう思い出したんですかと、実はこの証言がですね、この裁判が始まるまで被害者はそうは言ってなかったんですよね。これ検察と警察にですね、合計3回ぐらい調書を取ってもらってるんですけども、その時にはそういう表現がなかったのに、この裁判になって急にそういう話し始めましたよねと。でそれなんでですかと。でこれ細かい話したらちょっといろいろややこしいんですけど、要は検察官とこの裁判のために、この人10回ぐらい打ち合わせしてるんですね。で1回が4時間ぐらいなんで、40時間ぐらい少なくともやってるんですね。その間に検察官にそうやって吹き込まれたんじゃないですか、検察官が作ったストーリーをあなた今話そうとしてるんじゃないですかっていう攻め方をしてるんですよね。でここが一番の見どころでした。ちょっとね、裁判見てない方には何のこっちゃちょっとわからんかもしれなくて、ちょっと申し訳ないんですけど、要はですね、このここまでの流れの裁判、これ今後ですね、殺人罪を検察は立証していくんですね。で弁護側はそれに立ち向かうわけなんですけれども、なんで先に詐欺罪をこれやってるかっていうと、基本的に殺人罪を立証するのはかなり難しいからなんですね。ドンファン77歳の富豪が亡くなったのは急性覚醒剤中毒、これは分かっている。で須藤早貴は覚醒剤をスマホで検索した、これは分かっている。で覚醒剤の密売人とおそらく出会ってるんじゃないか、この辺も分かっている。で事件があった2018年の5月24日一瞬須藤早貴とドンファンは2人きりになった、3人で暮らした時のお手伝いさんが外出してるタイミングですね。でドンファンは2階で寝る、で須藤早貴は1階にいた。で須藤早貴はずっと1階にいたって言ってるんですけど、殺害するためには2階に行かなあかんわけですよね。で2階に行ったみたいなのは、このスマホのですね、なんかヘルスケアアプリみたいなんで、こう走ったり階段登ったりしたら、頑張りましたね、何キロカロリー消化してます、みたいなやつで分かると。でこの辺の情報で警察は、警察検察は殺人罪を立証しに行こうと思ってるんですけど、このあたりがかなり難しい。例えばですね、実際に覚醒剤を手に入れていたとしても、それを殺害する意図を持ってドンファンに飲ませた、だから何やったら買った覚醒剤と飲ました覚醒剤、体内にあった覚醒剤とかが一致せなあかんとか、そういうところまでおそらく立証していかなあかんのですけど、そういうものが多分ないんじゃないかなと。全部間接証拠になるので、この辺りの立証がかなり難しいので、まずはこの詐欺罪で立証して、この須藤早貴って悪い女やでというイメージをつけたいというのが今回の検察の戦略で、その証人が、残念ながらちょっとそのほんまに純粋に応援だけしてたんかなっていう印象を、弁護士の方は与えようとしているという、そんな裁判でしたね。なかなか今後も見応えがあるかなというふうには思います。ちなみにですね、ドンファンの事件ってほんまにいろんな登場人物がいてですね、紀州のドンファンの遺言なるものが、ドンファンが亡くなった後出てきてですね、そこは全財産を田辺市に寄付するって書かれててですね、で実はこの、田辺市はそのドンファンの遺産をゲットするためにですね、今裁判やってるんですね。でこれも6月の20何日かに判決が出るんですね。この田辺氏が遺産をゲットするか、 まあ、もしくは田辺氏がゲットしなかったらドンファンの兄弟がゲットできるんですけど、まあまあこの田辺氏側の弁護士とそのドンファンの兄弟が今これ裁判してるんですけど、まあ、こんな裁判の結果ももうすぐ判決が出るという状況です。まあ、なかなか見どころが多いんで今後もちょっと注目していきたいなと思います。でもう一個ですね、この裁判でちょっと注目なのが、須藤早貴さんの応援団なのかちょっと誰か分かんないんですけど、こう結構裁判所で騒いだ人が一審でいたっていうふうに言われてるんですね。一審というか初公判で、で大抵を命じられたみたいな人がいてですね、おそらくその人かなっていう人が2回目の裁判でも来てました。なんかね、明らかに一人だけ雰囲気の違う、なんかかっこいいんですけど、なんやろ、俳優の北村一輝を年取られせたみたいな感じというか、羽賀健二なのかこの人はみたいな感じ、あとはね、802の DJ でいたマーキーみたいな感じですよね。すごい男っぽい背の高い人で、年の頃は60代ぐらいいってんのかな、なんですけど、なんかその人がね、わざと聞こえるぐらいの大きな声でその仲間の人に喋るような体でですね、検察っていうのは怖いな、これはもう俺も気付けなあかんな、怖いわみたいな、とかなんか弁護士がいい質問するとなるほどみたいな、で途中でまあ裁判長の方が、死後はやめてください、まあ、みたいなことを言うみたいな、まあ、そんなちょっと顛末もありました。はい、ちょっと今日はその興奮したままお話してるんで、どこまでうまいことお伝えできてるかわからないですが、紀州ドンファン事件の須藤早貴被告の詐欺罪の2回目の裁判についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。